次に2番高橋側院議員。
以上2番。
2番高橋側院議員、
はい。通告書に、載っておりまして、簡潔にお尋ねします。多分後者の方の質問では、意見が多分ぶつかると思いますが、まあ、いずれにしてもよろしくお願いいたします。まず情報難民ということでくくっておりますが、要は町の施策がですね、町民の皆さんに的確にどうも伝わってないようだということなんですね。というのは議会サロンで、町民の皆さんからの素朴ないろいろな質問を受けてますとね、要は広報で出したあるいはホームページで、町は出してるということなんですけど、全く町民住民には伝わってない。で、最近はツイッターとかでいろいろ出しておられますわね。だけどそれはほんの一部限られた情報です。で、その意味で、この先々このいわゆる情報が伝わっていない、いわゆる難民というには大げさすぎるかも分かりませんけれども、これをですね、なんとか解消する。で、今はそのいわゆるデジタル化社会等々を言われて国挙げてですねやってます。だからその時流にのっとってですね、それに沿いながらなおかつ町民の皆さんに確実に伝わる、そういう方策を私は考えるというか絶対に推進すべきであるというふうに思うんですが、まず今町長ですね、質問通告にございますが、先般スマホ教室をされましたね。八つ出とそれからもう一箇所沢田ですかでやってますが、それについてはどういう評価を現場の方から聞いておりますか、把握してますか。
町長。
町長、高橋源さんのご質問にお答えしますが、ご質問にはですね、2月17日と18日に、大手の携帯電話会社からスマートフォンの教室を開催いただきまして、参加者はですね35名でした。もう参加した方々の感想をですね、伊豆の島まで来ていただいてよかったという、高い評価をいただいたというふうに聞いておりますが、やっぱり最終的には1回ではですねなかなか覚えられるわけはないのでね、これを繰り返してですね教室開催をお願いしたいという要望があったように聞いております。今年度もですね、4年度ですね、令和4年度もですね、町の公式ラインをスタートしますし、令和4年度も携帯電話会社と連携を提携を取りながらですね、適切な時期にスマートフォン教室の開催経過してまいりたいというふうにも思っています。
2番高橋議員。
ですね、その報告はかなり甘いですよ。というのはですね、その35人の参加者の中からの数名から私実は聞いてるんです。でね、簡単に言うとね、講師のその au とドコモでしょうけどもが来た、大体大きなね大手が来た、レベルが高いという印象ですよ。つまりね、難しすぎるの、もっと簡単でいいんです。だ、目線も下げてほしいと同時に、このね苦情、町民のその参加者の中の苦情を私聞いてね思うことは、職員の皆さんの感覚も高いところにあるんですよ。つまり我々みたいにこの低い目線のところに職員の皆さんの感覚も下に下げてですね、もちろんだから大手通信会社の情報会社のレベルも下げてもらって、というのはですね、具体的に言うとね、そのキャッシュレス決済の仕方とかアプリのダウンロードの仕方とかというふうなことを言われたけど、よくわからない、電源が入ってるか入ってないかもわからない、そこから始めてもらわないと困ると、こういうふうなのが非常に大きな意見だったようなんです。で、私はね、もう時間もうこういう苦情話を言ってんじゃなくて、でね、もっとね、スマホにね、もう簡単に音声入力の仕方とか、 あるいは写真を、ね、撮ったけどこれをどうしたら消したら消すことができるかとかですね、あるいは孫に送りたいけどどうしたらいいと、これは、まあ、あのメールの、ね、ことでちょっと設定がいろいろ出てきますけれども、それからですね、表計算の仕方とかですね、1たす1が2、あるいは、あの割り算はどうするとか、もうそれは大体わかると思うんですけれども、そういうところをまずね、あの年に何回なんていうことを言わず、それであの大きな会場じゃなくてほんの 5,6 人でいいから、今のお茶の間のね、お茶の間サロンのあの形で現場に寄り添ってね進めた方が私はもっといいと思うんです。でね、せっかくのこの、進化されたその機器っていうかツールをね、うまくね町民がその使いこなせるようにした方がいい、そういう意味でね、あの私はあの新規スマホ購入者にですね、あの音点をねつけてね一生懸命、まあ、使いましょうやという形をね町の方から旗振ってやるべきではないかと思うんですけども、町長どうですか。もう町長も使ってるはずですから大体分かってくれると思うんです。
はい、町長。
いや全く同感ですよ。私もね、今議員さんのねご意見を聞きながら同感です。私もパソコン最初ね購入して自分でやるときにですね、町で教室を何回もやりましたね。全く初心者と中級とか分けてね何回もやって、そいつテキストをねキャッとくれるんですよ。私も何回も参加してね非常に勉強になった。法廷当時はですね、パソコン等についても私はもう相当あれからもう本からものすごく買ってさ勉強した。勉強してもなかなかお金頭が減りませんでしたのも、でも初歩的には勉強できたんですよ。そのこのタブレットを買いました。タブレットについての説明はあんまりないんですわね。法廷スマホも、まあ、最近また変えたんですが、スマホについてもね、初歩的な人に対する説明書ってのはねえ。ね、それを見て私は全く分かりませんから、自分で使うとき分からんと職員から指導を受けて徐々にこう分かってきましたがね、全くそうですよ。だからね、私はまあ答弁の中で大手、ね、の方が説明に来たと、これはちょっと問題があるんじゃないかなと私は同感ですわね。だからおっしゃるように、私はもう少しねスマートフォンなりそういうものに対する講習は逆にね、大手じゃなくても本当に逆に職員なりそういう身近な人たちが初歩的なものからテキストを作って教えるというのが大事だなと私も、だから私はこのちょっと私も出てませんから、まあ反省点として議員さんのおっしゃる同感ですから、ちょっとその辺のね対応を一つ考えていきたいと思ってますし、そしてあの何ですか、あれをスマートフォンに
音点、
どれだったかな、これだな、あ、これか、あ、そうか、まああのこれにつきましては、まああのすでにスマートフォンを利用している方々と不公平等が生じますのですね、それについては若干ちょっと検討要するかなと思ってますが、それでもね、そんなそれを利用する前に十分利用できるやる体制を整えるからね、こういうその音程につけるようなものを私だってできませんよ、ね、できるまでの過程をねやっぱり指導室に皆さんがご理解いただくこの対応は私はやっぱり急がれるんじゃないかなと思ってます。
2番高橋議員、
はい、あの情報難民ということが私はまあ一番言いたかったところなんですが、まあ、要はねそれでね、私はあの音声入力を特にね今回のこの質問では申し上げたいんですよ。つまりあのスマホで出雲崎町って言うとですね、出雲崎のホームページで出ます。ところがね、一番ホームページをねの情報が欲しいという本当に困ってる方か遊び半分の方かだと思うんです、大体見る方は。だけど本当に困ってる方が パッと見てパッとね情報が伝わる、あるいは情報が取れる。例えば今具体的に言えば非課税世帯の、等の臨時交付特別特別交付金ですか、これについてね、9月までの、まあ、申請あれがありますけれども、にしても万に一つでも一人でも一世帯でも二世帯でもこぼれては困るわけですよ。でそういうのがスマホ等であれこういうのがあるというようなところの情報がきちっとこうね吸い上げられるような、そういう形をね取っていただきたい。若い人が分かる、だけど高齢者の方も見る、それで見てそれがねすぐ伝わるような形をね、していただきたいんですよ。でその意味で時間的にももう一つあるもんですから、結論だけ先言いますけども、私はこの際ね町長の認識もどうもそう私と違ってないようですから、デジタル化の推進計画をですね策定したらどうですか。でこれはね別に面倒大冗談に振りかぶるなんてことでなくていいですよ。さっきの茶の間のねサロンのそういう小さなところから積み上げていくんだということで十分ですから、町民のね高齢者も何も全部ひっくるめて一人のねその情報漏れのを起こさないような体制づくりをするということが私は大事だと思うんです。これはあえて通告してないんで、いいんですが、それはもう町長はうん分かったと言えばやろうじゃねえかと言えばそれでできるんで、その辺町長の意気込みはどうですか。
町長、
まあ今デジタル化につきましてね、まあ非常に今関心も高まり、またそういう方向に進んでおるんですが、私はいずれの機会においてももう率直に申し上げてるんですよ、ね、デジタル化デジタル化というが、まあ国自体もね本当にこの地方を通じての情報システムアクセス関係からね、そういうその体系的に国、地方、ね、それぞれの体系的に本当にこのデジタル化の体系組織づくりができてないですよ。バラバラなんです。昨日も私はさっき申し上げた乗り越しってどうもデジタル化って全く先行して無駄になる可能性もある。もう少し、私が言ったとおりだね、もう少し国が本当に令和7年、まあね、完成する予定ですよ。それだって早くね、国が地方に対してどういうシステムの中におけるこのプロセスをね、方針を示すべきだ、示されていないんですよ。ね、だから、今、高橋君がおっしゃるような、そういう取り組みしてる市町村というのはほんの 3つか4つかないんですよね。そうなんですよ。方針がまだしっかりでは伝わってこない。どういうデジタル化についてどういうような体系で読むんですよということは全く伝わってこないんですよ、ね、だから私はやっぱりこのデジタル化についてはね、常に申し上げているように、この私たち地方に対する専門的なね人材とか、あるいはまた財政的な措置もしっかりと示してもらわなきゃダメだ、ね、そういう情報をしっかりと提供をいただいて、どういうシステム、どういう体系の中でどういうシステムのデータを何も示されていないんですよ。早まったってダメですよ。だからね、私はそれ常に言ってる、ね、私は素人ですから、やっぱりそういう関係でもう少し国が、ね、令和7年に対する体系づくりをどういう形でどう進めるかというと姿勢が何もないんだよ。それをまず国権に申し上げてるんだよ。そういう中で地方はどういう対応をしなければならないよ、予算措置をしなければ、どういう機器を入れるようにしなければ、人材を配置しなければ、まあ、そういうことが大事ですよ、ね、まだそこが地方には伝わっていないんです、はっきり申し上げて、それを私は強く申し上げて、そういう方針が定まったらそれなりに対応してまいります。
2番高橋議員、
町長の考えは分かるんですが、ただ、さっきも触れましたが、情報を確実に町民のところに伝わるというね、このところでいうとスマホをですね とにかく最大限活用して高齢者の皆さん等々、いわゆるその情報弱者の方に伝わるような方策をですね、ぜひとも取っていただきたい。でそれはホームページ等をねクリックして、あるいは音声入力したらこうなるああなるという音程をそこにですねつけていただく、これはね可能だと思うんですよ。ですからその辺のそのホームページのあるいはスマホ版のそのいわゆるディスプレイですね、これをこれはもう専門業者は分かるはずですから、ぜひとも対応していただければ、そういうふうに一応申し上げて次の質問があります。次の質問は町内費、いわゆるあざ費について申し上げます。今度町長、町内費に関することです。住民自治だということは承知してるんですが、空き家に関わるところの町内費をめぐってですね、現場の区長さんからのいろいろな苦情というか苦闘している地域が何か所かあるんですね。それについて、その空き家に関わるその所有者の情報をですね、町にお願いしても申請してもですね、一切個人情報ということで却下されておるということなんですが、これはね、区長からの切実な申請については公開してもいいんじゃないかと。それはもちろんですよ、ペラペラペラペラいろいろ喋ってもいいですよという意味じゃありません。それはもちろん個人情報ですから厳格な運用が必要なんですが、今は完全な門前払いで、これじゃあね、区長さんこれは大変ですよ。毎年毎年ね、皆さんみんな苦労してる。これについての町長、その辺の対応を善処するお考えはございませんか。
町長、
まあ個人情報におきましてはね、業務上行政がね、業務上すり入れた個人情報を漏洩するですね、また不当にの目的に利用してはならないという意向があるんですよね、当然ね。だからその町内における空き家に対するどういうことが要求されるのかね。例えば空き家対策特別措置法におきましては、空き家がね本当に倒壊の危険、あるいは衛生上の問題、環境に大きな影響を及ぼす場合によっては、行政がしっかりとそれをね持ってる人に強く教えるするということがあるんですよ。もうそういう状況でないものについて、町がね、町内の皆さんどうして空き家にどういう対応が必要なのか分かりませんの、この方はここの住所はここですこうですことはちょっとこれは言えないね。だからさ、このいわゆるその特別措置法による措置はやりますよ。でも非常時のそういうものについて町はちょっとね、情報提供ははばかる。
2番、高橋議員。
もう分かってる質問してるんですよ、はっきり言って。つまり極論するとね、住民自治と個人情報とのこのぶつかりなんですが、町がですね、総務課と町民課で世帯全員転出時の聞き取り調書っていうのを取っておられますよね。これを見ますとね、正し書きのところで個人情報保護のため趣旨を説明し家屋関係者の了解の上で聞き取りを行う、これ非常にね個人情報に、の上に乗ってこのことをやってる、このことは理解します。ただ町長、同時にですね、私どもこの出雲崎町では、区長、行政区設置規則とか、行政区設置規則というのはございますよね。そこで区長さんを設ける目的とか、あるいは第4条 の、 職務ということで区長さんの内容を概念規定してますよね。でそうしますと、そこではね、住民自治を非常に頑張ってくれと、で職務においては住民町民をですね、 統括するって書いてあるんですよ、ね、そうするとね、私はそれを読み込んで、区長の側から、区長さんからすればですよ、自分の預かっている行政区のやっぱり全体を統括するわけですから、そういうことになると空き家のお宅もきちんと把握する必要があるわけです。でこれがですね、町内費あざ費の中においてはほとんどがね、今の現状はいろいろな行政的なね寄付金等々で終わってますが、ただその他に、街灯の電気料金とかそういうもろもろの地域にかかるものもあるわけですよ。でそれがね、なかなかその空き家の所有者の方とのうまく円滑に行く地域はそれでいいかも分かりません。だけどそうでない地域がいくつかあるんですよ。でそれを私はね、なんとかできんのかということを言ってるんです。でこれはね、バカバカしい話といえばバカバカしいんですよ。円滑に行くはずがなかなか行かないというのは、この聞き取り調書というものを取っているということになれば、当然ね、あの総務課町民課の方は貸屋敷税等々、ね、固定資産税のあれで取っているということも承知してますけれどもね、だけどそれにおいてもちょっと個人情報の方にウエイトをかけすぎてはいないか、もう少しね、地域住民の側の方にもスタンスをねちょっと寄せてほしい。ですからそうすると新年度のこの令和4年からね、4年度からはこの聞き取り調書のね、この正し書きをねちょっといじってほしい。これは個人情報、その通りですよ。ただその時においてもちろんそのね、所有者に地域は、ね、この行政区においては街灯とかそういうことで皆さんみんな苦労してるんですよ。でみんな空き家が何かあっちゃ大変なの、そのリスクを背負ってるんですよという現状をですね、行政サイドからきちんとその所有者に伝える必要が私はあると思うんですが、いかがですか。
所長、
空き家になる場合には確かに、町といたしましてね、移転をされる方々からどういう状況、どこにどうされるのかということは聞き取り調査をしております。まあ、しかしこれはですね、町としてですね、今申し上げるように場合によってはですね、そういう空き家がですね、放置され長く、ね、放置されて危険になったという場合には、これは住民にね、公衆的な関係で大きな被害を及ぼすが、これは自治体としてその人に通知をしなければならない、そういう意味でしっかりと聞き取りをしております。そのこととですね、集落の皆さんが朝日なりそういうものをですね、取る必要があるから、その情報を町に聞きたいと言ったって、これは町は難しいですわね。うん、これはね、法律的な問題ですからね、言葉じゃダメなんですよ。やっぱり法律っていうのはね、あるんですから、個人情報保護法っていうのがあるんですから、さっき申し上げるね、そういうその情報、あるんですから、法律に基づいてそういう事実関係をね、町がさ、ね、集落に伝えるってことはいかがなもんかなと思ってますよね。そしてさ、区長さんだってかってはね、例えば先ほどの災害もございましたが、災害問題もございましたがね、いわゆるその要援護者等々の確認をする、これについても個人情報だ、私はそれはね、その人の生命財産を守る、生命を守るためには必要だということで、これはね、しっかりと確認をさせていただいております。でもかってはね、区長さんのところでね、その町内の皆さんの世帯と、ね、生年月日とかみんな書いたものをやったこともあるんですよね。今そういうことはもう一切できないわけですよね。だからね、今のこのね、女性が議員さんのおっしゃること分からんですよね。分からんですけども、町がね、それをね、いや、その方はこういうところにこう住んでおられます、そこに連絡してくださいということは言えないですよね。何のためにね、お伝えしなければならないのか。危険になった状況とによっては、これは町内何も話があれ、私たちは対応しますがね。単なるそういう朝日なりをね、徴収するためにね、まあ、それどういう理由か分かりませんがね、それを町がね、情報提供はこれはできないと私は思います。
2番、はい、高橋議員、
はい、議長2番。 まあ、さっきも結論めいた言い方 してしまいましたけども、住民自治ということとね、それからそのこの個人情報、これはもう言えば片方は成分化されている、片方はもう 何百年の昔からのやっぱりその地域地域のやっぱり一つの考え方ですからね。このことはね、そのどっちがどっちとあえては言いませんが、ただ一つ言いたいのは、区長さんをね、やはりそれは法律のその制限があるとはいうものの、私が言いたいのは信頼関係でね、リスクだけね区長さんに処罰しておいてね、肝心なところはね、困ってるところにねやはり寄り添ってやってほしいんです。というのはね、この聞き取り対象者とかいろいろなこの連絡先のね、この書面非常にね、もう担当なり皆さん方は苦労されてるっていうことはよう分かります。でせっかくそこまで行くならばね、もっとその辺をその関係者に、この地域のこの家屋のこの場所がいろいろ大変ですよということもね、流してやってほしいんですよ。これやっぱり注意喚起ということで、だから新年度当然新しく固定資産税いくらとかいろいろな連絡、行政連絡がいくと思うんですよ。その中にこういうその空き家に関することで言うと、地域にもっとね目を向けてくださいと、そしてできるだけ円滑に円満に地域とうまく親睦を深めてください、こういうふうな形をねぜひともねリードしてやってほしいんですが、町長これもダメですか。
あ、町長そこまでね、行政区長さんが責任を持たなければならないってことを伝えも私はちょっと理解するんですが、今おっしゃることはね、それは単なるさ、ね、言葉の交換じゃなくて法律があるんですから、これはしかるべく私たちは法律のね弁護士さんに相談をして、こういう事実関係については個人情報の漏洩に当たるのか、それともですね義務があるのかですね、ちょっと検討してみますが、私は無理だと思いますよ、ね、ただしこれは私とあんたの取りやり取りじゃなくて、法律ですから、ね、そういう法律の中にそういう行為が行政として許されるのかどうかね、これを確認しないとですね、大きな問題になりますからね。議員さんのおっしゃることも分かるんですが、これはね、観光上の問題じゃないんです。法律がありますからね。それに基づいて、明確に、ね、結論出さんと。ごめんなさい。ちょっと検討してみますわ。はい。
終わります。
はい。この際、しばらく休憩します。